卑怯者、著者、有島武雄、翻訳者、ガーネット。青黄色く澄み渡った夕空の地平近いところに、一つ浮いた旗雲には、入り日の桃色が静かに照り映えていた。山の手町の秋の初め。下急ぎに急ぐ彼には、往来を飛び回る子供たちの群れがこうるさかった。夕げ前のわずかな時間を惜しんで、鶴瓶落としに暮れてゆく日差しの下を、彼らはわめき立てるコウモリの群れのように、ひらひらと通行人にかけ構えなく飛び違えていた。まともに突っかかってくる勢いを外すために、彼は急に歩行をとどめねばならなかったので、幾度も思わず上体を前に泳がせた。子供は避けてもらったのを感じもしない風で、彼の方には見向きもせず、追ってくる子供にばかり気を取られながら、彼の足元から遠ざかっていった。そのことごとく利己的な、自分よがりなわがままな仕打ちが、その時の彼にはことさら憎々しく思えた。彼はこうしたやんちゃ者の渦巻きの間を、言葉通りに縫うように歩きながら、しきりに急いだ。目指してきた家から一丁ほどの手前まで来た時、彼はふと自分の周囲にもやもやと絡みつくような子供たちの群れから、すかんと静かなところに歩み出たように思って、辺りを見回してみた。そこにも子供たちは男女を合わせて20人くらいもいるにはいたのだった。だがその20人ほどは、道側の生け垣のほとりに一塊になって、何かしゃべりながらも飛び回ることはしないでいたのだ。興味の深い静かな遊戯にふけているのであろう。彼がそのそばをじろじろ見やりながら通っていっても、誰一人振り向いて彼に注意するような子供はなかった。彼はそれで少し救われたような心持ちになって、草履のつま先を上側だけ湧き水で生んだ硬い道に突っかけ先を急いだ。子供たちの群れから蓮川にあたる向こう側の格子戸建ての平屋の軒先に、牛乳の配達車が1台置いてあった。水色のペンキで塗りつぶした箱の横腹に、生乳車と毒々しい赤色で書いてあるのが目を引いたので、彼は急ぎながらも毒々しい箱の字を少し振り返り気味にまでなって読むほどの余裕をその車に与えた。その時、車の舵棒の間から後ろ向きに箱に寄りかかっているらしい子供の足を見たように思った。彼がしかしすぐに顔を前に戻して、目指している家の方を見やりながら歩みを早めたのは無論のことだった。そしてそこから四五軒も来たかと思う頃、ガタンと掛け金の外れるような音を聞いたので、急ぎながらももう一度後ろを振り返ってみた。しかしそこに彼は不意な出来事を見出して思わず足を止めてしまった。その前後2、3分の間にまくし上がった騒ぎの一部始終を、彼は一つも見落とさずに観察していたわけではなかったけれども、立ち止まった瞬間からすぐに全てが理解できた。配達車のそばを通り過ぎた時、舵棒の間に前扉に寄りかかって彼の目に足だけを見せていた子供は、普段からいたずらが激しいとか愛嬌がないとか引っ込み思案であるとかで、他の子供たちから隔てを置かれていた子に違いない。その時もその子供だけは遊びの仲間から外れて、配達者に身を持たせながら、つくねんとみんなが道の向こう側で面白そうに遊んでいるのを眺めていたのだろう。一人ぼっちになると、そろそろ 腹の空いたのを感じ出しでもしたか。その子供は何の気なしに車から尻を浮かして立ち上がろうとしたのだ。その拍子に牛乳箱の前扉の掛け金が折りあしくも外れたので、子供は背中から扉の重みで押さえつけられそうになった。驚いて振り返って開きかかったその扉を押し戻そうと小さな手を突っ張って力んでみたのだ。彼が足を止めた時はちょうどその瞬間だった。ようよう6つぐらいの子供で、着物も赤じみて折り目のなくなった紺の一重で、それを薄寒そうに裾短に着ていた。薄汚く汚れた顔に充血させて、口を食いしばって寄りかかるように前扉にもたれている様子が彼には小子に見えた。彼は初めのうちは軽い好奇心にそそられてそれを眺めていた。扉の後ろには牛乳の瓶がしこたましまってあって、抜き差しのできる三段の棚の上に載せられたその瓶が傾斜になった箱を一気に滑り落ちようとするので、扉はことのほかの重みに押されているらしい。それを押し返そうとする子供は本当に一生懸命だった。人に救いを求めることすらしえないほど恐ろしいことがまくし上がったのを、誰も見ないうちに気がつかないうちに始末しなければならないと気も心も転倒しているらしかった。泣き出す前のようなその子供の顔。こうしたサスペンスの状態がものの30秒も続けられたろうか。けれども子供の力はとても扉の重みに打ち勝てるようなものではなかった。ああしているとやがて大ごとになると彼は思わずにはいられなくなった。単なる好奇心が少しぐらつき出して後戻りして、その子供のために扉を閉める手伝いをしてやろうかとふと思ってみたが、あそこまで行くうちには牛乳瓶がもうゴロゴロと転げ出しているだろう。その音を聞きつけて往来の子供たちはもとより、向こう三軒両隣の窓の中から人々が顔を突き出して、何事が起こったかとこっちを見るとき、あの子供と二人でみんなの好奇的な目でなぶられるのもありがたい役回りではないと気遣ったりして、思った通りを実行に移すにはまだ距離のある考えようをしていたが、その自分には扉はもう遠慮会釈もなく三寸型開いてしまっていたと思う間もなく、牛乳のガラス瓶が後から後から生き物のように隙間をめがけて転げ出し始めた。それが地面に響きを立てて落ちると、落ちた上に落ちてくる他の瓶がまたカランカランと音を立てて破れたり弾けたり転がったりした。子供はそれまでは自分の力にある自信を持って努力していたように見えていたが、こういう羽目になるとカッと慌て始めて、突っ張っていた手にひときわ力を込めるために体を前の方に持っていこうとした。しかしそれが失敗のもとだった。そんなことをやったおかげで子供の姿勢は惨めにも崩れて、扉はたちまち半分型開いてしまった。牛乳瓶はここを線路とこぼれ出た。そして子供の胸から下をめった打ちに打っては地面に落ちた。子供の上前にも地面にも白い液体が流れ広がった。こうなると彼の心持ちはまた変わっていた。子供の無縁な立場を憐れんでやる心もいつの間にか消え失せて、牛乳瓶がガラリガラリと止めどなく滝のように流れ落ちるのをただ面白いものに眺めやった。実際そこに弱気された運動といい音響といい ある悪魔的な痛快さを持っていた。破壊ということに対して人間の抱いている奇怪な興味、小さいながらその光景はそうした興味をそそり立てるだけの力を持っていた。もっと激しく、ありったけの瓶が一度に地面に散らばり出て、ある限りが粉みじんになりでもすれば。